続いて ② の話題としまして、北朝鮮、昨日も弾道ミサイルまた朝方にですね、発射しましたという話ですけれども、5日に引き続きまして、日本の EEZ 排他的経済水域の、外に落下したと推定されておりますけれども、韓国軍、合同参謀本部昨日1月11日に北朝鮮が午前7時27分頃弾道ミサイルと推定される飛翔体を発射したことを明らかにしました。北朝鮮内陸部から日本海に向けて一発を飛ばしたと分析されており、日本政府も弾道ミサイルの可能性があると発表しました。岸信夫防衛大臣、同日の記者会見で内陸部から少なくとも一発東方向に発射したとの見方を示し、射程について通常の弾道軌道とすれば 700km 未満で落下したのは我が国の排他的経済水域外と推定されると話をしました。松野官房長官、航空機や船舶への被害は確認されていないと説明をし、平和と安全を脅かすもので強く非難すると表明。韓国政府も強い遺憾を表明しました。またね、情報によると今回の飛翔体、音速の10倍近くの速度で飛行したと報じられており、北朝鮮5日にもですね、極超音速型と主張するミサイルを発射したわけですけれども、スピード能力増してるんじゃないかというような話が上がってきております。このね、11日なんですけれども、ニューヨークの方で国連の安全保障理事会、緊急会合を開き、日米英などが複数の安保理決議の明確な違反だと非難をしていたところに、こちらね、5日の話について、やっていたタイミングでまた、弾道ミサイル、安保理を嘲笑うかのように、発射してきたということになるわけですが、まあ、なかなかね、北朝鮮のこう挑発行為というもの上がってきているなというふうに思いますが、やっぱりね、このあたりについてはウクライナ問題との絡み関係性っていうところもね、十分に、把握していかなきゃいけない、考えていかなきゃいけないのかなというふうに個人的に思います。やっぱり中国とロシア、そして北朝鮮、このあたり3カ国はですね、やっぱ対米アメリカというものに対して自分たちの要求をどういうふうに受け入れさせていくのか、まさに今アメリカはウクライナ情勢をめぐってロシアとの協議を進めているという状況です。ウクライナの状況を踏まえて北朝鮮や中国もですね、同時多発的にアメリカに対して二正面作戦、これをね、仕掛けていく、そういった連携というものも、連携の上での行動ということも十分に考えられるわけですよね。安保理の決議のところの中で、中国とかロシアは、まあ、北朝鮮のことについて、まあ、あんまりそこまで積極的に経済制裁とか、そっちの方向に持っていかないようにしようとしているわけですから、まあ、このあたりについての根回しとかですね、十分に考えられるわけです。中国、ロシア、北朝鮮の3カ国で。まあ、こういった状況の中、日本としてもですね、敵基地攻撃能力の保有など、そういった議論が、また、活発化していくと思うんですが、まあ、ここでね、一つ抑止力について、整理、再度しておきたいと思いますが、まあ、日本基本的に自分たちがね、戦争を仕掛けるつもりはないというのが我々、日本国民の総意でもあるし、そういった気持ちでいるわけですけれども、一方でやっぱり相手が攻撃をしてきた時にですね、むざむざとやられるつもりもないというところなわけですよね。だから相手が攻撃を仕掛けられない、仕掛けてこないようにしなきゃいけないと、例えばですね、何でしょう、不正とかいろんな世の中起きたりとかするじゃないですか。で、不正を、ね、性善説に立って、誰も不正する人なんかいないからって言って、例えば会社の現金をですね、みんなの見えるところにドーンと、例えば300万円、400万円置いてたとするじゃないですか。そうすると誰かがね、ついついそれをこう、盗んじゃうみたいなことが起こりうる可能性があるわけですよね。でも盗むつもりないんだけど、目の前にやっぱ400万円とかあったら、これ何みたいな、もらっちゃっていいのかしらって、まあ思う人あんまいないと思うんですけど、思って取られていっちゃうかもしれないと。だからそしたらですね、これは まあなんでしょう。いや、盗んだ人がもちろん一番悪いんですけど、いやいや、会社として現金そんなとこに400万円も積んどくんじゃねえよ、みたいな。なんかまあそういう突っ込みだって当然あるわけですよね、と。で、そういった風に相手がそもそも何か犯罪行為とか、そういったことが起こさないように、起こらないように、やっぱ環境を整えるっていうのも、これ非常に大切なわけですよね。例えば泥棒さんとかにしてもそうですよね。家の鍵が全部開いていて、で、目に見えるところに現金を置いてあったら、これはなんか、盗んでくれって言ってるようなもんじゃないですか、みたいな。当然、盗んだやつが一番悪いんですよ。何度も言いますけど。でも、まあ、そういった状況にならないように、安全保障の世界においてもちゃんと準備をしなきゃいけない。無防備で裸で、ほら、いくらでも攻めてきていいですよっていう状態だと相手の侵略が行われて、いく。そこにね、金の卵があるんだったら、あ、これ取っちゃえっていう風になっちゃう。それを防いでいくために抑止力としての自衛隊、これを整備しているというわけなんですが、抑止力というものについてもですね、方法、手段、対象、この3つに分けて、それぞれ、いろいろと差があるということについてお話をしていきたいと思うんですが、まず方法論においては2つ、拒否的抑止っていうのと懲罰的抑止というのがあります。拒否的抑止っていうのは、まあ、出ない、相手を、ね、拒否するっていうことなので、攻撃をしてきても無視だよと、全然そんなの関係ないよと。だから例えばミサイル撃ってきてもですね、ミサイル防衛で撃ち落とすでこの野郎っていうのが拒否的抑止ですね。撃ってこいよと、撃ってきたところで無駄だぜって、だから無駄だから最初から撃つのやめようっていうのが拒否的抑止です。それに対して懲罰的抑止っていうのはですね、ミサイル撃ちましたと、撃ったらもう波状攻撃するぞと、もうお前の国全部破壊してやるぞ、一回撃ってみろと。一回撃ってきたら、お前もその3倍、4倍、こう、ぶっ飛ばしてやるからな。っていうのが懲罰的抑止ですね。なので、拒否的抑止っていうのは、まあ、言うなればですね、なんでしょう、こう、ちょっと例えがこれが正しいかどうかわかんないですけれども、まあ、すごいこわもての人。例えば、よく、こう、なんでしょう、犯罪、もう誰でもよかったから、むしゃくしゃして、襲ったみたいなね、トリマー事件あるんですけど、その、誰でもよかったからって言いながら、ああいう犯罪を犯す人たちって、誰でもよくないんですよね。要は、頭が土地狂ってしまった状態だったら、もう、僕がやっぱり一番、こいつ大丈夫かなっていうのは、こう、あからさまに怖い人って言いますよね。まあもう、めんどくさいんで、もう言っちゃうと、ヤクザ屋さんとかね、ヤクザの事務所とかに、こう、うわーってもうどうでもいいやって思って、ヤクザの事務所に、例えばゴルフのね、やつ持ったりとか、あるいはバット持ったりとかして襲撃したら、これ、本当に頭がおかしくなったんだなっていう感じじゃないですか。でも、大体誰でもよかったって言いながら、そういう人が襲う人って、子供とか、女性とか、お年寄りとかですね、自分より弱い人なんですよね。で、なんで、じゃあ、自分たちより、他の人たちを襲わないかって言ったら、その筋肉隆々だったりとか、見た目が怖い人とかっていうのは、拒否的抑止が働いてるわけなんです。そういう人が、あって、こう、お前攻撃してくんのかと。攻撃してきても、お前のやろうとしたことは、達成できねえぞと。俺の方が筋肉隆々だろみたいな。これが拒否的抑止なわけです。で、さらに懲罰的抑止っていうのは、こう、殴ってきた時に、殴り返すよという、もうなんか、こう、殴り返す準備をしている。で、実際に殴られた殴り返すっていうのが懲罰的抑止なわけです。で、日本の抑止力の議論の中では、基本的には拒否的抑止。しかも、まあ、筋肉、隆々ですね。なんか見た目を、怖くしたりとか、そういったことよりかは、まあ、筋肉隆々、もうミサイル撃ってきたら撃ち落としますよっていう、そういうことで、抑止力やってきたわけですけれども、まあ、今後ね、懲罰的抑止についても増やしていかなきゃいけないんじゃないのと、反撃能力持っていかなきゃいけないんじゃないのと、今日の日経新聞でね、旧倒幕庁、倒幕本部の人だったかな、ちょっと待ってくださいね、日経新聞、日経新聞。誰だったっけ、誰かのコメント、あったあったあった、 元統合幕僚長の織木さんってお読みすればいいのかな、この方が敵基地攻撃能力って言うんじゃなくて反撃能力って言い直した方が今議論していることを分かりやすくなるんじゃないのと。要はやりたいことっていうのは拒否的抑止っていうミサイル防衛、この方法論だけだともう限界が来てるよねと。で、そうなってくると相手に懲罰的抑止、日本って懲罰的抑止やってくる可能性があるんだなっていうふうに思わせる、このために反撃能力を持つこと、これが大切なんじゃないのということです。なので敵基地攻撃能力というよりか確かに、懲罰的抑止を可能とする反撃能力を整理していきましょうっていう方が、まあ、議論皆さんの方でもなんか分かりやすくなっていくのかなというふうに思います。その他抑止力手段についてはですね、核兵器を用いた核抑止、あるいは通常兵器を用いた通常抑止ということになりますが、日本基本的に手段については核抑止については手段としてはなく、通常抑止ということで通常兵器による抑止ということになりますが、この他にもですね、例えばサイバー空間で相手のその指揮命令系統を破壊する、そういった抑止力っていうのもあると思うので、まあやっぱりサイバー空間とかそういったところについての抑止力を高めていくっていうことも大切なんだろうなというふうに思います。対象としてはですね、あとは基本抑止と拡大抑止というのがあって、基本抑止っていうのは自分に攻撃してきたことに対する抑止、拡大抑止っていうのはよくある、そのまた薬剤屋さんの話で恐縮ですけれども、ヤクザの身内に手出したらヤクザ全体がねこう返しをする、報復をする、これが拡大抑止なので、自分たちはその組の身内のところに手出したらその組組織同士のね抗争になってしまう、仁義なき戦いとかに、ね、なっていっちゃうっていうことになるので、そういったことを防いでいきましょうと。日本の場合はアメリカ軍がね、拡大抑止の範囲として、日本を入れてくれてるわけですし、今ウクライナ、なぜウクライナに、ロシアが単純に進撃していかないかっていうと拡大抑止が効いてるからなんですよね。ウクライナに攻撃をしたらそれはアメリカに対する攻撃と一緒だっていうふうにアメリカが言っているわけなので、この拡大抑止が今効いてロシアは今すぐ攻撃という状態にはなっていないと。もしこうウクライナに攻め込んでいったら拡大抑止でアメリカとも戦うことになりかねないと。そこの部分についてもしっかり考えていかなきゃいけないっていうような状況で、いろんな抑止、方法、手段、対象、この3つをねきちんと抑止力っていう一つを議論するにしても、どういう分野が何にどう効いているのかっていうところ、これしっかりと整理して見ていかなきゃいけないということになります。なので日本の議論、これから北朝鮮の問題だけじゃなく尖閣諸島も含めてですね、中国、ロシア、北朝鮮という3カ国に囲まれている日本としては、今後抑止力、安全保障の議論というものますます高まっていくと思います。その時に抑止力っていう言葉一つをどれだけ分解してきちんと把握して議論を積み立てて組み立てていくことができるか、これね非常に抑止力に限らずいろんな議論するときに議論が噛み合わないことっていうのは、方法とか手段とか今対象とかっていうふうに分けましたけれども、一つのそのカテゴリーの考え方、物事の中で各々議論してる論点が微妙にずれるってことがあるんですよね。同じワットを対象にしてても、そのワットの中身をより分割して考えていかなきゃいけない。でそういったところを考える上ではやっぱ哲学的な思考とかね、言葉とかその言語の定義っていうもの、これをきちんとロジカルに組み立てていくっていうことが非常に大切で、でアメリカとかね、ロジカルシンキングとかって、そのアメリカンロジカルシンキングとかを日本が輸入して、ロジカルシンキングこうやるんですとかっていうふうにやってるんですけど、アメリカとかの場合その前提としてやっぱ哲学の勉強とかっていうのをしっかりとやってるんですよね。その上でのロジカルなので、まあ、そういった面でもですね、やっぱり哲学的な素養、教養っていうものを高めていくっていうのも、こういった安全保障の議論とかをする上でも大切なことになっていくので、ちゃんとね、いろんな勉強をしていく必要があるんだなということをつくづく思いますね。